ちは、美容ライターの佐田アンナです。今日はですね、我が家の近くで水道工事がやっていて、ちょっとうるさいかもしれないんですけれども、あと今日話したいことはちょっとマニアックかもしれないんですけれども、中国のビーガンクルエルティフリーコスメについて話したいと思います。で、割と国内だと、ビーガンとかクルエルティフリーと歌っている、コスメは割とこうナチュラルで、なんか繊細で優しい雰囲気っていうイメージがあるんじゃないかなと思うんですけれども、明日9月17日金曜日に発売、日本に上陸する、リトというブランドのギャラクシーシリーズアイシャドウパレットが、ビーガンクルエルティフリーなんですけど、かなりこう、そのギャラクシーと歌っている通り、かなりラメが効いた、こう遊び心が弾けた勢いのある、ビジュアルだったんですね。すごい面白いなと思って話を聞いてみたんですけど、まずパレットの概要について紹介すると、DITO D-I-T-O と書く、 I だけ小文字なんですけど、ブランドのギャラクシーシリーズで、9色のアイシャドウパレットが2種と12色のアイシャドウパレットが1つ出ます。ギャラクシーをテーマにしたパッケージの可愛さと雄大な宇宙の美しさ、太陽に照らされたようなカラフルな大自然の色を表現したカラーが特徴のビーガンクルエルティフリー商品ですっていうものなんですけど、で、9色のアイシャドウパレットは税込みで2200円、3太陽とサターン土星があって、私は土星が結構いいかなって思いました。で、ギャラクシーシリーズっていうのが結構12色で、ラメがザックザックのラメとか、ちょっとクリーミーなグリッターが入ってて、これはビーナス2750円ですね。で、コスメデリという EC サイトとプラザ東急ハンズのバラエティショップで発売するそうです。で、DITO は2019年にアメリカのロサンゼルス、ハリウッドで誕生したブランドです。で、中国ブランドというふうに、紹介してるんですけど、一応その DITO のやっている人的には、アメリカのブランドでもあるんだよっていうふうに言ってます。で、割と中国って、ずっと動物実験がマストだった国っていうイメージがあって、で、国内で化粧品が動物実験なしでも OK になった後に、あとでもしばらくこう海外から中国に輸入するときは、動物実験を経たコスメじゃないとダメだよっていうのがあったんですけど、それも最近、そうじゃなくなって、で、結構中国のクルエルティフリーコスメっていうのが出始めて、で、どっちかっていうと国内というよりかはこうグローバルに展開するにあたって、欧米とか中東で支持されやすい、ビーガンっていうものにして、で、ビーガン、欧米と中東で支持されやすいグローバル展開に向いたビーガンクルエルティフリーっていうことに取り組むメーカーが増えているのだそうです。で、このディートももう欧米で既に人気があるですって。で、結構高発色で、で、公式のインスタグラムとかを見ると、いろんなスキントーンの人とか、あとは、ドラッグクイーンとかがメイクしていて、割とこう、なんだろう、ジェンダーニュートラルな、 雰囲気を打ち出してはいるんですけれども、割と中国では化粧品の広告に男性が起用されるっていうのはよくあるらしいんですけど、一方で、男性がメイクすることに関してはまだまだ保守的で、それってどうなのみたいな、雰囲気がまだまだ濃厚だそうです。で、一方で、KOL という K オピニオンリーダー、いわゆる日本でいうインフルエンサーなんですけど、でリップ王子と言われている方がいるらしくて、その方は男性みたいなんですけど、なんかこうなんだろう、グローバル展開するからこう打ち出していくものと、ちょっと国内のニーズとはまたちょっと、別に考えていかないといけないのかなっていうふうに私は話を聞きながら思いました。で、このディートは一応塗ってみたんですけど、ジャンル的にはやっぱり9色2200円、12色2750円っていうのは、プチプラよりちょっとプチプラプラスにプラスみたいな感じでなんですよね。だからなんかなんとなくこう全体的に粉質はどのマットなものも、グリッターもなんかラメも全部ちょっと湿式っていうか、こうしっとり密度が高くつく、ちょっと高発色なものが、もう高発色な感じがするなっていう風に思いました。ただちょっとプレスがなんか緻密ではない、プレスってこう型に押し付けるっていう、押し付けて形を作るみたいな感じで、プレスが正直そこまで緻密じゃないような、私の手元にあるものでは感じがしたんですけれども、まあ価格から考えると、まあそう、まあ全然納得の範囲っていう感じでした。で、すごくラメグリッターに遊びがあって、なんだろう、メイクで遊ぶ楽しさっていうのはすごい伝わってくるかなというふうに思いました。で、あとはこの惑星がすごいプリントされたパッケージが紙でできてるんです。紙のパレットなんです。で、日本でまだそんなにないけど、正直プラスチック素材のパレットを紹介することに私は罪悪感を感じ始めているので、紙もね、どんな紙で作ってるかっていうのは大事だと思うんですけど、やっぱりプラスチックよりかはこういう紙 でプリントですごい遊んでるし、使うのには遜色ないし、なんかこの紙パレットもっと日本でも広まっていくといいなというふうに思いました。はい、ちょっとなんか若干やっぱすごい繊細っていうよりかは華やかで遊ぼうぜみたいな感じのね、全部感じになってますが、で同じ中国コスメでビーガンクルエルティフリーで、もう少し先に6月に、日本に入ってきた、フーカルーアというブランドがあるんですけれども、こっちの方が私はちょっとプレスも丁寧な感じがして、まあ、あとはすごい、まあ、使いやすいっていう感じがして好きでした。なんかさっきのディトはこういうこと言っちゃよくないかもしれないんですけど、なんとなくテイスト的にはマックかなっていう、ちょっとこうプチプラのマックかなみたいな感じがしたんですけども、フーカルーアはプチプラの色質感的にはプチプラのローラメルシエとか、あとダリア、ディアダリア、韓国ブランドディアダリアにこういう色あるよなって思うような、ちょっとくすみ系の大人パステルにラメがある、組み合わされているっていう感じで、このフーカルーアの私は、9色アイシャドウパレット1980円がすごいいいなと思いました。なんかこうマットなテクスチャーのものが多くって、でそれはアイシャドウだけでなくハイライトやアイブロウにも使えるよっていう、チークとかにも使えるよっていうので、確かにいいと思って ね。2番、色番が2番のソフトパワーっていうのは全部こうマットなもので、これは本当に何だろう、ハイライト、チーク、アイブロウ、アイシャドウをこうマットな質感でふんわりとこうポワッとした雰囲気に仕上げられるので、すごいなんか色もすごい繊細で素敵だなって思ったのと、4番のサンライズは、給食中4色ラメ、マットが5色、ラメが4色っていう感じで、すごい遊べるパレットで、なかなか上がるパレットだなっていう風に思いました。で、このフーカルーアもすごくビーガンクルエルティフリーですごく中東で売れているらしくて、日本向け、日本じゃない、アジア向けの中国のモデルさんがメイクしてる、すごい何だかな、なんか一時期のチャイボーグメイクよりはちょっとふんわりソフトフォーカスな感じで、韓国でも日本でも受けそうなビジュアルなんですけど、同じアイテムを使っていても、その中東向けのビジュアルってもっとすっごいこうなんかグラフィカルで、なんか全然その同じ製品でもどこに向けて売るかによってビジュアルを使い分けてるんだなっていう風に感じました。で、韓国の、韓国じゃない、中国ってすごく EC が発達しているので、いわゆるお店で重機に並べた時に統一感があるってことあんま気にしてなくって、同じシリーズでもパッケージがまちまちだ、パッケージとかプリントがまちまちだったり、なんか結構自由なんですって。でそれをなんか日本向けのデザインにしてもらったりしたって、なんかそういうのもすごく処方とか色とか成分とかパッケージとかを、その国向けに変更する対応がすごい早いっていう風に聞きました。で、日本じゃん、中国は世界の工場としてずっといわゆる OEM、他社の製品を受注して作るっていうことをずっとやってきたんですけれども、コロナ禍の影響もあって、割とこう自社、他社から請け負うっていうよりかは自社のブランドを頑張って作る、メーカーが増えているらしいんです。日本でも OEM のメーカーが自社ブランドを出したりするんですけれども、だからその結構こう、じゃあこういうのが今流行ってるのねとか、あ、じゃあこういう色ねとかがすごい機動的だっていうことですよね。そう、なんか本当に中国は市場が大きくて EC が発達しているので、その KOL と言われるキーオピニオンリーダーと言われる、人たちがこうちょっとなんか褒めると、結構辛口らしいんですけど、ちょっと褒めると一晩でマスカラ下地が1.3 億売れるとか、そういう世界で、今だから新興ブランドがすごく増えていて、いわゆる老舗ブランドもあるんですけど、下克上がすごく激しいっていう風に、なんかチャイナドリームと言われるほど、そのメイクの世界の下克上が激しいという風に、すごく勢いがあるという風に聞きました。でちょっとコスメからは離れちゃうんですけど、結構その中国で結構美顔器もすごい日本産のものが売れているっていう話を聞くんですけど、中国のいわゆるインフルエンサー KOL の中には、美顔器がいいかどうかを判断するのに、例えば日本だったら、使ってみて、何日か使ってみて、その後の肌がどうとか、こういう機能がどうとか、使い心地がどうとかみたいな話にとどまってると思うんですけど、中国の KOL は美顔器をジャッジするときに中身を開ける人がいるらしいんですよ。分解して、いっぱいこう機械が詰まってたらこれはいい美顔器だみたいな判断があるらしくて、すごい面白いなと思ったんですけど、でその リップをジャッジするみたいな時もペースト、一回ペーストにしてなんか見たりとか、なんかそういう独自のこう結構面白いなんか分析の仕方があるらしくて、なんか元気だなっていう風に聞いていて思いました。で、まあ、なんかスキンケアとかはまだまだ日本にはそんな入ってきてない段階かと思うんですけど、メイクはまたこれからいろいろ入ってくるじゃないかなっていう感じで、まあ、韓国コスメとも国産コスメとも違う独特のこうラメ使い、華やかさ、高発色、そしてこうなんかノリの良さ、勢いの良さみたいなものが感じられるのが面白いなと思いました。で、ビーガンクルエルティフリーって言っても、まあすごい華やかな全然違うアプローチで、ね、そういう選択肢もあるよっていう風に今日はお話しできればと思いました。あ、ちなみにさっき話したフーカールーアなんですけど、フーカールーアで世界、フーカールーアって世界60カ国で展開していて、でいろんな都市の、都市にちなんだ色を使った15色のゴートラベルというアイシャドウパレットがあるらしいんですけど、でこれがすごい人気で150万個今までに売れている、ゴートラベル15色アイシャドウパレット2750円というのがあって、で最近東京っていうのもあるんですよ。で東京の中にはお花の形をしたラメが入った花見っていう色があったり、なんかね、ああそういうのもありなんだねっていうのが中国コスメ面白いので、これからもチェックしていきたいなと思いました。というわけで、はい、中国のビーガンクルエルティフリーコスメのお話でした。それではまた、さようなら。